今日は列王記の下の17章、大体全体なんですけれども、初めの部分だけ読みました。ここで、イスラエルの歴史にとって非常に重要なことが起こったということが書いてあります。それは、ソロモンの王の支配が終わって以降ですね。それはダビデ、またソロモンも犯していた大きな罪に対する裁きとして、一つの王国だったものが二つに分裂してしまったわけですね。北のイスラエルと南のユダ国と二つに分裂してしまったわけです。それも罪の結果だったわけですね。そうしてここに書いてあることは、北のイスラエルはここのところであるように、アッシリアが攻撃してきて、その当時は世界の最大の、いわば広大な支配をしてたわけです。それによって侵攻侵略によって滅ぼされてしまったということです。これが BC 紀元前の721年なんです。そういう意味でイスラエルの歴史にとって決定的になって、それから滅んでしまったわけですね。後のイスラエル人の歴史はユダの歴史になってしまったわけですね。そういうことで、ユダヤ人っていうのもですね、ユダの国が残った、ユダ部族が残ったからですね、北が滅んだと、そういう非常に大きな出来事が今言ったように BC のだから721年ということでですね、覚えておってほしいと思います。イエス様の720年ほど前に北の国が滅んでしまったんだと。で、その理由は一体何なのかということですね。このそのことはこの今日の一節から六節までで書いてあることですね。3年間も包囲してと、五節の終わり。ホシアの治世第9年にサマリア、これは北のイスラエルという国の首都だったわけですね。それを占領して、そしてここでもイスラエル人を捕らえてアッシリアに連れていた。こういう遥か昔からもいわゆる捕囚ということがあったわけです。普通はバビロン捕囚といって、そのもっとずっと後にですね、南のユダ王国もやはり、新バビロニア帝国によって攻撃されて滅ぶわけですけど、そこから大量の人々が逃亡ですね、1500キロも遥か彼方のメソポタミア川のほとりまで連れて行かれる、延々と行列で連れて行かれたと。で、その前にもですね、こういうふうに捕囚はあったわけです。すでにユダヤ人もですね、イスラエル人はこのように、バビロンの捕囚以前からあちらこちらへと遠くにですね連れて行かれ、また途中で逃げていくと、そういうことに非常に苦難の歴史があったんですね。当時の最大の国に占領されて、そして支配されて分裂されて、たくさん殺された。これは日本と非常にこう対照的なわけです。日本は他の民族や大国が退去して押し寄せてきて徹底的に滅ぼしてしまうこと全くなかった。一度もなかった。それは特に日本人が偉いからでも何でもなくて、広大な海、海が防波堤だったんですね。日本の城は堀を巡らしてる。で、敵が来ないように、そんなところじゃない。広大な海がいわば天然の堀になったわけです。ですね。西の方は日本海、東の方は広大なですね、当時の人から無限に続くように思われた太平洋、それがあったればこそですね、大国が攻めてこなかっただけなんです。そういうことで残念なことに、遥か昔の神話がそのまま現代でも生きているとですね。つい74年ほど前までは天皇という人間が生きた神だったりする最敬礼拝をさせられていた。そういうことは現代どこの世界でも考えられないようなことだったんですね。まあそういうふうに、国は日本の場合はそういうふうに 退去して攻撃して占領される、あるいは滅ぼされるということはなかったけど、イスラエルの国は非常に対照的、世界の最大の国々から次々と侵略されて攻撃されたわけです。そういうふうに非常に大きな地理的な状態によってもですね、変わるわけですね。他の国は海がないから大きな力がある国が侵略をしていく、そしたらそこに当然キリスト教も一緒に入っていく、悪いことをする人たちもいっぱいおったけど、その悪い人たちを滅んだ後に残ったのはキリスト教だったわけです。そういう形で世界のいろんなところに神様はキリストの真理を残しておかれたということなんですね。まあ、そういうことでこの非常に大きなことが起こって、この原因は何だろうかということです。でそれがここに書いてあるように、7節8節に書いてあります。せっかくですねエジプトの国で奴隷状態になっておって、そこから解放してもらったのに、その大いなる神様の恵み力を忘れて、そうして主に対して罪を犯したんだと。他の神々を恐れ敬ってしまったと。そして主がイスラエルの人々前から追い払われた様々な国の風習、そして間違った宗教的風習に損だからだと、まあ、理由は非常に簡単なわけですね。本当の神様、しかもその神様は歴史上非常に大きな恵みをくださっていた、歴史の中で。それを捨てたって言うんですね。そしてそのことはずっとですね、後々までよく書いてあります。そしてそれは、でもこれで終わったんで、本来はですね、立ち返る。他の神々に向かって礼拝をしているけど、それを捨てて神様の方に方向を転換する、方向を転換するならば再び救われるということだったんですね。これはもう繰り返し書いてあります。この13節にも書いてあるわけですね。13、そのいろいろなこの警告をする預言者先見者を通してイスラエルもユダにも警告してあった。悪の道、他の神々の道を離れて主、これは方向の転換ということですね。そういうことで非常に単純なことです。方向転換、シューブというヘブライ語はリターンとかターンということですね。方向を転換する、どんな罪を犯してもその方向を気がついたときに方向を転換するという、そうしたら救われると。けれどもそれでもですね、ここにあるように、13の終わりから14にあるように、私の戒めと掟、これは神の言葉のことです。神の言葉をですね、戒めとか掟とかいろいろに言い換えてるだけで、要するに神の言葉に聞かなかったと、これが根本だったわけです。信じようとしなかった、聞かなかったんだと。聞き従うとも訳されますが、これはシャーマー、そこからシメオンということも来ているわけですね。シモンとかシメオン、シモン、シメオン、英語ではサイモンとかなりますが、これ聞くという言葉、ヘブライから来ているんですね。有名な歌手にも、サイモンとかピーター、ペーター、ピーターとかですね、あります。このサイモンというのは、この実はシャーマー、ヘブライ語の聞くという言葉から来た言葉なんですけども、この聞かない、神の言葉に聞かないということは、こういう滅びの元になったということなんです。経済力とは軍事力ではない、これも聖書一貫してずっと言ってるけど、この世はですね、当然軍事力、金の力です。権力も金の力でもぎ取ることができる。また権力があったら金が集まるから、その金でいろんなことをしようとする。今回のあのオリンピックでもですね、背後には莫大な金が、東京に誘致するだけでものすごい金動いてるっていうことをですね、詳しくニュースを知った人は知ってるはずです。大規模なイベントっていうのはいつもですね、大学の金がいろんな方々に、人たちに、渡っておるということがあるんですね。で、そういうようなことと全く関係ないです。金の力はこの世を動かすことはできる、でも神様のご意志を全く変えることはできないし、祝福を受け継ぐことができないということですね。でも これ私たちがニュースで見るというと、そういうふうに、権力を握った者が何でも自由にするということがいろんなところである。お金の力、当たり前、文部科学大臣がですね、そういうふうに英語の検定を2回何回受けてもいい、お金持ちがいっぱい東京行ってですね、何万円も受けるだけで、そんなんをですね、身の丈においてやったらいいんだと、ごく平然としていったという。それはお金がなかったらやめとけということです。お金があったらいっぱいできる、受けて練習しても言えてないかと。そういうふうに教育の機会均等と憲法に書いてあることをような基本的なことをですね、初めから考えたこともないような言い方をしたわけですよね。それが今の人の側近だと、前からの。そういう人が主催したのが、日本で一番潰すべき新聞は沖縄新聞とともに朝日と毎日新聞だと。そんなことを言う人を、会を主催したのが今の文部大臣なわけですね。主催責任者。だから非常にそういうことで、見てたら、もううんざりするわけです。金の力と権力の力で何でもするように。けれども、聖書はそういうこと全く違うということなんですね。神の言葉に従わなかったら、どんなに一時的に権力か武力があっても、必ずこの滅びていくっていうこと。歴史を通して絶えず教えているわけです。イスラエルの国もそうですね。武力がなかった、権力、お金がなかったということでなくて、神に立ち返らなかったから、神の言葉に聞かなかったからだと。滅びということも神の言葉から出るわけです。どうして滅んでしまったのか。武力がないから、お金がないから、隣に大きな国があったからだ、というふうに普通思うわけですが、けれども、本当に神の言葉を中心にしたら、不思議と神は残されていくと。これが歴史的に何千年、これは今のイスラエルの国でもあるわけです。イエス・キリスト様も小判だと。でも他方では、この旧約聖書の以来の神を信じるということはずっと続いてきたと。それで滅ぼされる、様々な危険にも遭いながらも滅ぼされないできた。だけど、その苦難は神様を送ったキリストを受け入れないということから、数々の迫害も苦難も起こってきた。ということも事実なわけですね。だけど神様はですね、それでもなお神様を信じようとしている人たちはたくさんおるので、イスラエルにそれでずっと数々の苦難迫害にもかかわらず残されてきたということです。で、世の終わりにはパウロがローマ信徒の手紙に書いてあるように、今の背いているイスラエルの人々も最終的には神の力によってキリストに立ち返らされるだろうということを私たちは信じていくということなんですね。それはそれとしてですね、で、今日のところもずっと見たら分かりますように今日のこの、もう一度だから重要かす23節にも書いてあります。23節、23節にですねその手前22から読んでもいいんですけども、22、イスラエルの人々は、ヤロブアム、イスラエルの王の名前ですね、すべての罪に従って歩んで偶像崇拝、本当の神に聞かなかったと、聞き従わなかった。その結果御前から退けられ、イスラエルはその土地からアッシリアに移されて、そして滅び去ってしまったと。今日これを書いている時にまでなったと。そしてアッシリアの王はバビロン行くといろんなところから人々を連れてきてサマリアの住民とした。こういうことでサマリアは神様を知らない人たちがいっぱい入り込んで混血している、だから汚れているというようになってですね、イエス様の時代にはサマリアの女ということは相手にしてはダメと、汚れている、交際もしていなかったという記述が書いてあるわけです。はい。それで今日のところの最後のところですね、もうはっきりしてるんですけども、36節、終わりのところですね、今日の17章の終わり、36節のところで、大いなる力と伸ばした腕を持って、あなたたちをエジプトの地から導きのおった主にのみ恐れ、それを信じて、 生贄を捧げ犠牲を、まあ、今の我々は砕けた心を捧げようということですね。そのこと一番大だから39、今日の最後にも39にも書いてあるわけです。あなたたちの神主、これはヤハウェという言語です。これをギリシャ語ではキュリオス、主と訳して、それ以降この主という訳語を使っているわけです。旧約聖書で主というのは言語のヤハウェなんですね。ヤハウェ、主にのみ恐れよ、そうすればすべての敵の手から救い出される。これが今もですね、私たちにそのまま当てはまる。私たちのさまざまな苦しみや苦難や闇は人間的なものに従った、聞いた、そして神に本当にですね聞かなかったということから、さまざまな苦難が起こっているという、これはずっと前から、誰でもですね10年20年30年前からさまざまなこと問題を考えてみますと、そのもとには他の人はこうしたとかこうしたとかいうことももちろんあるけども、一番根本的には自分の罪ということ、神様に聞かなかったということからさまざまな問題が生じておるということを、これは私自身も知らされてきたところです。そういうことでですね、単に罰するためではなくって、そこからこうにある目を覚まさせるためだと。10年のうち20年のうちになっても気づく、そこから立ち返ることで再び救われる、神様からの聖なる霊をいただけるということなんですね。そういうに滅びということも神の言葉に沿む、神の言葉に元があるわけです。当然祝福も当然神の言葉にある、滅びも救いも神の言葉が元にあるんだと。だからこの積極的な意味で、今日のようなところはお借りすると、あ、また背いた、また背いた、同じようなことだと思いがちなんですけども、結局私たちは同じですね。また背き、また背きをしているけれども、そこでいつも立ち返る。十字架というのは世界中の共通の象徴になった、キリストの真理、それは立ち返る象徴になっておるというわけです。これは貧しい人も人を殺したような人、これはパウロも人を殺した、キリスト者を殺したぐらいです。盗みをした人、とっても悪いことをした人、そういう人みんなですね、ただ心を虚しくして十字架のイエス様を仰ぐだけでですね、信じるだけで全てが不思議なことに消していただけると、主にのみ恐れ、全てを見抜いて立ち返らなければ必ず何らかの苦しみ困難を与えると、それは裁き罰でもあるけど同時に救いにつながるということなんですね。人間の罰は憎しみあるいは懲らしめのためにするわけです、死刑ということ。けども神様はそうではなくって、そこから新しい良いものを生み出させるために苦しみを与えると。で、全てのことは神の言葉から、神の言葉に背けば苦しいことも生じる、神の言葉に従って立ち返ればまた祝福を与えられると、そういう単純なようにこの世界は成り立っておるということです。それをもう聖書はずっとですね、どこをとってもある意味ではそのことに満ちておる。神の言葉に始まるんだと。裁きも実は神の言葉に背くことから始まる。聖書の一番最初もですね、初めに神様が光あれと言ったら、どんな暗闇、真っ暗闇でも深い深淵でも光があると、ということですね。神の言葉から始まるっていうことを聖書ではっきりとですね、一貫してずっと全てのところに焦点を当てて書いているものはないわけです。他を見たら人間の力、言葉、お金、権力、嘘、偽り、そんなことで満ち満ちているですね。神様のお言葉は完全に清いお言葉だ。イエス様もあの最後の夕食の時に、私の語った言葉によってあなた方は記憶されていると。御言葉は記憶する、そして私たちにその清い状態というのは本当に一番良いことなんだということで、 イエス様のあの山の上の祝福の時に、ああ幸いだ、祝福されて、心の清い人たちはと、それは神を見ると、神様の技ははっきり神様から来てると分かる。神の言葉によって作られたと分かる。神を見る、神様のご意志が分かる。そういうふうに神を見るっていうことは、霊の目で見るということは、そういう様々な意味を含んでいるわけですよね。私は清められるほど、だから、この広大な自然というものをですね、神様は完全に清いものとして作ったわけです。人間世界は汚れ。至るとこで汚れ。清いもの一つもない。パウロがローマ書の3章の一番中心的な信仰によって、もう神様からお前か、それでいいんだと、正しいと、認めてくれるというその前にですね、すべての人は汚れていると。けど、ひとたび空を仰げばですね、海辺であれば海を見れば、全くの清い青色。青いってね、青、ブルーってのは非常に澄んだ色ですね。だから一番広がりのある大空と、あの海に同じようにブルー、青い色で満たしてあるわけです。そういうようなことでですね、清いもの、というものは色で言えばそのブルーということでですね、神様が表されている。で、いつどこで見てもいけるようになっている。だから、この自然を見るっていうことはそういうふうにですね、神様の本当の御言葉に従おうとすると自然にそうなっていくはずです。神様が人類のメッセージとしてですね、広大な自然を作って、それは全くの清いものだ。木を見ても花を見ても小鳥を見てもですね、何を見ても本当に汚れがないと。人間はどこを見ても何か心が汚れている、罪をあるというのと本当に違うわけですね。イエス様もこういう意味でですね、野の花を見よと、完全な神様の清いご意志があるんだと、というふうにことを言われたぐらいです。で、子供の時にも今歌った不思議な風がピューと吹いてきたらですね、すべてが変わると。私たちの心も清められると。で、それはこの広大な美しい自然を通していつも神様は清い風を吹かせておるわけです。空からも、大空からも、真っ白に輝くような雲からもですね、星空からも、その清いものをいつも吹かせておるわけです。だからそれをですね、こう無視して、地上のことばっかり思ってたら、本当に神様からの清いメッセージを断っていることになるんですね。この点で、目が見えない方々は、とてもそういう点が残念なことであるけれども、その代わり、非常に敏感に、嗅覚にしてもですね、風の少しの音の聴覚が音楽に関して非常に敏感にされているということはあると思います。目が見える人は、そういう見えない人の分までですね、いわば恵みを受け取って、そしてそれを分かつようにというようにも与えられているので、あ、今日も目が見えていると。美しい自然が見えているということを心から感謝をするだろうかと。とってもこれは感謝のことですよね。老人になって緑内障なんか沈んで、あるいは網膜剥離で目が見えなくなってくる方々もおられる。そういうことで、神の言葉に立ち返るっていうことは、神様がご意志によって作ったんだ、支えてるんだ。今も私が手が動く、声も出るのは、神様がその脳を保全されて、そして神経の動きも正しく、この神経よく声も出るというふうに動くと。一つ一つに前を言うと、手が動くも神様のご意志、神様の御言葉で言えば動けと。と神様が許可されてるから動くわけです。だけど神様は何らかの深い理由でですね、こう動かないようにされるという人もおる。そういう形で証をさせようとする場合がある。そしたらどんなに頑張っても動かなくなる。そういうことですね。だから一つ一つの手の動きも、あ、これ神様の御言葉で動けてるんだと。そういうふうに思えば思うほど、いつも神様の御言葉から始まると。朝起きても、まず神様の言葉から始まると。そういう意味でイエス様が主の祈りは、いつどんな時でも誰でもが心を込めて単に唱えるんじゃなくて祈れると。一つでもいい、二つでもいいと。 みんなが聖とされるように、みんなが神様別格だと、この世のものと全く違う清い完全な愛のお方だとみなすことを聖とするということですよね。みんなの人がそういうふうに神様のことを思うようになりますようにと、御国を来たらしてください、これも全ても入っているわけです。その御国なり清いもの、真実なものはこの自然の中にみんなあるということでもあるわけですね。一つ一つの風の動きにも、これ神様のやば力で、そういう信仰ない場合にはみんな偶然っていうのになる。風が吹くも単に偶然ではないかと、星が光るも偶然ああいうところで星光ってるんだと、みんな生まれたのも偶然、死ぬのも偶然、目的も何もない、そういうような考え方になっていくわけです。何か虚無極で虚しい荒涼とした、それと対照的なのが、全ては神様の真実な御言葉によって私たちは支えられ、動かす、導かれているんだと。今言って人生だけじゃない、手や指の足や手の動き全部、こう皮膚の感覚、これは雷ハンセン病になったら感覚さらなくなる、耳の後下ぐらいしかなくなるというぐらいですね。そういう意味ではこういう感覚を感じるということすらも、これも大きな恵みであるということですね。そういうふうに、全ては神の言葉から始まるっていうようなことをいろんな意味を持って、言えると、人たちの宣教も当然神の言葉を受け、聖霊を受けた。ヨハネの福音書なんかは、初めに神の言葉があったと、その神の言葉とはキリストなんだと、そういうこともはっきり言っている通りですね。そういうことで私たちも日常生活の一つ一つの中で、神様の言葉、神様のご意志、それによって導かれ、全てが動いているんだとですね。周囲の美しい自然風だけで、私たちの手足のいろんなことも全部含めてということです。はい、以上です。